るこぞう。著者、法然三人、かっこ、夢の旧作。翻訳者、ガーネット。一人の乞食の小僧が山の奥深く迷い入って、今まで人間の行ったことのないところまで行くと、そこに猿の都というものがあった。猿の都は広い野原と深い森に囲まれた岩の山で、その岩にはたくさんの洞穴ができていて、まるで大きなお城のようになって、その中にたくさんの猿が住まって、キャッキャと騒ぎ回って日を送っているのであった。乞食小僧がそこへ来ると、猿どもは人間を珍しがって大勢周りに集まってきたが、なんと思ったか皆で小僧を担ぎ上げて、お城の奥深く住んでいる猿の王様のところへ連れて行った。王様は大きな猿で、石の椅子の上に枯れ草を敷いて座っていたが、乞食小僧を見ると驚いて岩の天井に駆け上がった。けれども小僧は落ち着いて、町でもらったせんべいを一枚懐から出して王様にやると、王様は大層うれしかったらしく、家来の猿どもに言いつけて、果物をたくさん持って凝らして小僧にやった。小僧は果物が大好きであった。そしてこんなたくさん食べ物があるならば、町で乞食をしているよりもここにいる方がずっといいと思った。あくる日から乞食小僧は猿どもと一緒になって遊んだ。そしてまず白い木の皮で冠を作って、赤い木の実で染めて王様にかぶせてやった。王様は喜んでまたたくさん果物をくれた。それから小僧は木の枝を集めて自分の家を作った。そして感心して見ている猿どもにも作ってやった。そのほか小僧はいろいろな良いことを猿どもに教えてやった。谷川に橋を架けること、怪我をした時に赤土を押し当てて血を止めること、渋柿を吊るして干し柿を作ること、くるみを石で割って食べること、種をまいてウリを作ること。その代わり少年は猿からもいろいろな軽業を習った。木登り方は先生の猿よりも上手になった。綱渡りも名人になった。枝から枝へ飛び渡ったり、足を引っ掛けてぶら下がったり、身の軽いこと鳥のようで、地面の上を歩くよりも木の上を駆け回る方がずっと速いくらいになった。そのうちに猿の言葉は言うに及ばず、いろいろな獣や鳥や虫の言葉まですっかり覚えてしまったので、今は遊び友達が大変に増えて、いよいよここが面白くて面白くてたまらないようになった。2するとある日のこと、猿の王様のところで大変な評議が始まった。それは一匹のカナリアが知らせに来たので、何でも山一つ向こうに狼の強盗がたくさん集まっていて、猿のくせにお城にいるなんて生意気だ、これから攻め寄せてお城を取って手向かいをするやつは片っ端から食ってしまおうではないか、と評議しているというのであった。これを聞くと猿どもは赤い顔が青くなるほど驚いて、いろいろ相談をしたが、何しろ喧嘩ずくでは狼にかなわないから、いっそのこと 狼に食い殺されないうちにここを逃げ出して他のところにいい住まいを探そうということに決めた。けれども小僧はこれを押し止めて、猿どもを皆洞穴の中に隠して入り口を塞いで、自分一人森の外に出て狼の来るのを待っていた。狼はとうとうある夜やってきた。その数は何千か何万かわからぬほど、ひしひしと猿の都を取り巻いて、まず一時に時の声を上げて大波の打つように攻め寄せてきた。けれども小僧は驚かなかった。狼が近寄ると、小僧は懐から火打ち石を出して森の外の枯れ草に火をつけた。すると檻から吹いてきた激しい夜風に誘われて、見るうちに焼け広がってゴーゴーと音を立てながら狼の方に吹きかかっていった。そのために深い草の中にいた狼どもは皆焼け死んだ。死なない者も火の勢いに恐れてちりちりバラバラに逃げうせた。その後狼どもはまたと再びこの猿の都に攻め寄せてこなかった。それから猿どもは王様をはじめ皆小僧を神様のように恐れ敬って、毎日いろいろなおいしい果物を捧げて何でも言うことを聞くようになった。小僧はますます得意になって大いばりで遊び回った。3。ある日のこと、小僧はただ一人で山の中を遊び回っていると、思わず遠方まで来て一つの湖の傍らへ来た。その湖は大変景色が良かったので、小僧はぼんやりと見とれていると、やがて沖の方から一艘の帆掛け船が来るのが見えた。小僧は久しぶりにこんなものを見たので、なんだか懐かしいような気がして、なおも一心に見ていると、その船はだんだん近寄って小僧の目の前の砂原について帆を下ろした。そしてその中から3人の荒くれ男が7、8つぐらいから12、3ぐらいの美しい子供を都合13人、猿ぐつわをかまして後ろ手に縛ったまま引きずり出して砂原の上に座らせた。そしてその前に一つずつ青い壺を据えて、その横で3人とも包丁を研ぎ始めた。これは生き物取りに違いない、助けてやろうと小僧は思った。そうしてつかすかと傍らに近寄って一人の男に向かって、「もしもし、私の生き物をついでに一つ取ってください」と頼んだ。荒くれ男は3人とも不意に奇妙な子供が出てきた上にこんな大胆なことを言ったので、驚いて顔を見合わせた。けれどもやがてそのうちの親分らしい一人は目をぎょろりと光らして気味悪く笑いながら、「うん、取られたければ取ってやらんこともないが、一体なんだってそんなに肝がいらなくなったんだ。私は今までこの山奥の猿の都にいたんです。そして猿どもと一緒に木登りをするけれども、木から木へ飛び移ったり綱渡りをするのが恐ろしくて恐ろしくて、どうしても猿どもにかなわないんです。ですから猿の王様にその訳を聞くと、王様が言うには、人間の肝は 猿の肝より小さいから、そんなにビクビクするのだ。俺は今7つほど肝をしまって、時々出して洗濯しているが、欲しければ新しいのを1つやろう。その代わり、今持っているのを捨ててしまえというのです。けれども私は、どうしたら肝を出していいかわからないから、誰か肝を取ることの上手な人に頼もうと思って、ここまで来たところです。ちょうどいいから、取ってください。はあ、はあははあ、貴様はバカだな。バカじゃありません。本当に頼むんです。うん、そんなら取ってやろう。その代わり、少し痛いから、じっとしていなくちゃダメだぞ。
痛いぐらい驚きません。
よし、こちらへ来い。と言って、親分は一本の大きな木の下に連れて行った。小僧はその幹に寄りかかって、胸を開いて、
さあ、取ってください。
と言いながら突き出した。後からついてきた二人の男は驚いて、バカな小僧だな、と言った。けれども親分らしい男は黙って、今磨いたばかりの包丁を小僧の目の前に突きつけて、睨みつけていった。さあ、いいか。これを見ると小僧は、急に高らかに笑い出した。あははは、お前たちに肝を取られるような間抜けじゃない。今のはちょっと嘘をついてからかったのさ。邪魔を見ろやい。と言いながら、親分の顔にプッと唾を吐きかけた。親分は、おなれと言いざま、小僧の胸をめがけて包丁をぐさっと突き立てた。けれどもその胸は板のように硬かった。はっと驚いてよく見ると、包丁は木の幹に突っ立っていて、小僧の姿はどこへ行ったかわからなかった。
やーい、バカ野郎、まぬけ野郎、ここまでおいで、甘酒新醸。
という声が木の上から聞こえてきた。それと一緒に、水がバラバラと降ってきた。見ると小僧はいつの間にか木の上に駆け上って三人に小便を仕掛けていた。三人は怒るまいことか包丁を口にくわえて天でに木に登り始めたが、三人が小僧の傍らまで来ると小僧はまた一段高いところに登って散々に悪態をついた。三人はますます怒ってどこまでもと追い詰めた。そしてとうとう一番てっぺんまで来ると小僧は鳥のように隣の木の枝へ飛び移ってスルスルと地面へ滑り降りて砂原へ来て13人の子供を船に乗せて帆を上げた。三人の悪者が木から降りた時は船はもう沖の方へ出ていて、ただ小僧の声ばかりが岸まで聞こえていた。
バカやーい、ざまを見ろやーい、小便引っ掛けられやがったやーい。